This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Japanese, May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de japonais, mai 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de japonés, mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Mondai A o yonde kudasai. 4 fun arimasu.
高校のラジオ部の人が林さんにボランティアについてインタビューしています。
学校ラジオの時間です。今日のゲストは3年2組の林さんです。林さん、8月に海外ボランティアに行ったそうですね。
はい、アジアの国、カンボジアに行きました。
どんなことをしましたか？
小学校で体育を教えました。カンボジアでは体育の先生が少なくて、運動中、子どもたちの怪我が多いそうです。
何が楽しかったですか？
運動会が一番楽しかったです。みんなで日本のダンスをしてよかったです。
では、ちょっとここで音楽タイムです。海外ボランティアの良い点は何だと思いますか？
私は初めての海外ボランティアでしたが、カンボジアの歴史についてよく知ることができました。
僕は中学生の時に海外ボランティアに行きました。僕は歴史のことはあまりわかりませんでしたが、村の人の家に泊まって生活のことがよくわかりました。
ホームステイですか。いいですね。今回私はずっとホテルでした。
ボランティアは何日間行きましたか？
2週間でした。その後3日間観光をしました。
僕も2週間でしたが、すぐに日本に帰りました。大学に入ってからもう一度海外ボランティアに行きたいです。林さんは将来の計画がありますか？
私は将来、小学校の先生になりたいです。
僕も同じです。頑張りましょう。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
学校ラジオの時間です。今日のゲストは3年2組の林さんです。林さん、8月に海外ボランティアに行ったそうですね。
はい、アジアの国、カンボジアに行きました。
どんなことをしましたか？
小学校で体育を教えました。カンボジアでは体育の先生が少なくて、 運動中、子どもたちの怪我が多いそうです。
何が楽しかったですか？
運動会が一番楽しかったです。みんなで日本のダンスをしてよかったです。
では、ちょっとここで音楽タイムです。海外ボランティアの良い点は何だと思いますか？
私は初めての海外ボランティアでしたが、カンボジアの歴史についてよく知ることができました。
僕は中学生の時に海外ボランティアに行きました。僕は歴史のことはあまりわかりませんでしたが、村の人の家に泊まって生活のことがよくわかりました。
ホームステイですか。いいですね。今回、私はずっとホテルでした。
ボランティアは何日間行きましたか？
2週間でした。その後、3日間観光をしました。
僕も2週間でしたが、すぐに日本に帰りました。大学に入ってから、もう一度海外ボランティアに行きたいです。林さんは、将来の計画がありますか？
私は将来、小学校の先生になりたいです。
僕も同じです。頑張りましょう。
2分あります。答えを書き終わってください。 問題 B を読んでください。4分あります。
コメディアンの伊藤さんがテレビの番組でインタビューを受けています。
皆さんこんばんは。今週のユニーク人生の時間です。今日のゲストはコメディアンの伊藤健一さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしく。
伊藤さんは60歳ですが、おととし大学に入学しましたよね。大学生活はどうですか？
とても楽しいです。若い人の話はいいですね。新しい発見もあって、ジョークのアイデアがたくさん出てきます。それに大学のクラスメートと授業の後、よくカラオケに行くんですよ。元気が出ます。若い時に大学に行けなかったので、今が楽しいです。
それはいいですね。
私は高校を出てすぐコメディアンの仕事を始めました。昔はお金がなくてよく働きました。今は有名になって嬉しいですが、この仕事を続けるのは人に笑いを届けたいからです。
そうですか。すみません、ここでちょっと CM です。では続きを聞きましょう。人生の先輩として若い人たちに何かメッセージはありますか？
そうですね。人生を楽しもうです。若い時はいろいろな苦しいことがあります。試験で悪い点を取ったり、親と喧嘩したり。その時は悲しいですが、これは人生にとって大切な経験です。それからお年寄りにも大学で学んでほしいです。最近の大学は大人のためのコースがたくさんあります。100歳でも学べます。歳は関係ありませんよ。
なるほど。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
皆さんこんばんは。今週のユニーク人生の時間です。今日のゲストはコメディアンの伊藤健一さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしく。
伊藤さんは60歳ですが、おととし大学に入学しましたよね。大学生活はどうですか？
とても楽しいです。若い人の話はいいですね。新しい発見もあって、ジョークのアイデアがたくさん出てきます。それに、大学のクラスメートと授業の後、よくカラオケに行くんですよ。元気が出ます。若い時に大学に行けなかったので、今が楽しいです。
それはいいですね。
私は高校を出てすぐコメディアンの仕事を始めました。昔はお金がなくてよく働きました。今は有名になって嬉しいですが、この仕事を続けるのは人に笑いを届けたいからです。
そうですか。すみません。ここでちょっと CM です。では、続きを聞きましょう。人生の先輩として、若い人たちに何かメッセージはありますか？
そうですね。人生を楽しもうです。若い時はいろいろな苦しいことがあります。試験で悪い点を取ったり、親と喧嘩したり。その時は悲しいですが、これは人生にとって大切な経験です。それから、お年寄りにも大学で学んでほしいです。最近の大学は大人のためのコースがたくさんあります。100歳でも学べます。歳は関係ありませんよ。
なるほど。
2分あります。答えを書き終わってください。
問題 C を読んでください。4分あります。
高校生のセナ君が日本語スピーチ世界大会で話しています。
こんにちは。僕の名前はセナ渡部です。アメリカオリバー高校の2年生です。僕の父は日本人で、母はメキシコ人です。僕は日本で生まれて、小学校卒業まで日本に住んでいました。中学に入るとき、父の仕事の関係でアメリカに引っ越しました。アメリカに来てからも、毎週土曜日、サタデースクールという補習校で日本語を勉強しています。高校生になって、補習校の授業も難しくなりました。特に、毎週の漢字テストは一番嫌いです。僕は将来、日本に住む予定はないので、最初は補習校に行く意味がわかりませんでした。それで両親に、どうして補習校に行かなければならないの？と聞きました。両親は困った顔で、大人になったら行ってよかったと思うよ、と言いましたが、僕はよくわかりませんでした。ちょっと水を飲みます。すみません。ですが、この間、こんなことがありました。学校の帰り道、道に迷ったお年寄りを見かけました。日本人のようでしたから、日本語で、どうしましたかと聞きました。その人は、道に迷ってホテルに帰ることができないと言いました。それで、僕はホテルまで連れて行きました。話しながら歩いていると、その人は、セナ君の話す日本語は本当に綺麗ね。こんなに綺麗で丁寧な日本語を聞いたのは久しぶりよと喜んでいました。僕はびっくりしました。僕の日本語が初めて褒められました。補習校ではよく漢字を間違えて先生に注意されます。だから褒められて嬉しかったです。僕は日本語の他に英語、スペイン語も話せます。外国語は将来役に立つと思います。今は両親に感謝しています。日本語を学ぶチャンスを与えてくれてありがとうと言いたいです。これで僕のスピーチを終わります。ありがとうございました。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
こんにちは。僕の名前は瀬名渡部です。アメリカオリバー高校の2年生です。僕の父は日本人で、母はメキシコ人です。僕は日本で生まれて、小学校卒業まで日本に住んでいました。中学に入るとき、父の仕事の関係でアメリカに引っ越しました。アメリカに来てからも、毎週土曜日、サタデースクールという補習校で日本語を勉強しています。高校生になって、補習校の授業も難しくなりました。特に、毎週の漢字テストは一番嫌いです。僕は将来、日本に住む予定はないので、最初は補習校に行く意味がわかりませんでした。それで、両親に、どうして補習校に行かなければならないの?と聞きました。両親は困った顔で、大人になったら行ってよかったと思うよ、と言いましたが、僕はよくわかりませんでした。ちょっと水を飲みます。すみません。ですが、この間、こんなことがありました。学校の帰り道、道に迷ったお年寄りを見かけました。日本人のようでしたから、日本語で、どうしましたかと聞きました。その人は、道に迷って、ホテルに帰ることができないと言いました。それで、僕は、ホテルまで連れて行きました。話しながら歩いていると、その人は、瀬名くんの話す日本語は本当に綺麗ね。こんなに綺麗で丁寧な日本語を聞いたのは久しぶりよと、喜んでいました。僕はびっくりしました。僕の日本語が初めて褒められました。補習校では、よく漢字を間違えて先生に注意されます。だから、褒められて嬉しかったです。僕は日本語の他に英語、スペイン語も話せます。外国語は将来役に立つと思います。今は両親に感謝しています。日本語を学ぶチャンスを与えてくれてありがとうと言いたいです。これで僕のスピーチを終わります。ありがとうございました。
残りの時間で答えを書き終わってください。